iTunes ストアでしか取り扱ってないアルバムがあったりとかね。iTunes ストアにはあるんだけども、海外、この We Are One みたいにね、海外のみでの取り扱いの曲が、とかあったりするし。なので、どうするかっていうと、代理購入ですね、はいはい話が。代理購入して買うとか、そういう感じで入手するしかないんですよね。この WWE の、入場テーマ曲に詳しいサイトさんがありまして、まあ、そこにお願いして、代理購入してもらったりとかして、で、メールで送ってもらったりするんですけどもね。で、こっちは代わりに、あれあるじゃないですか。iTunes ストアカード。あれの海外版を、代わりに買ってもらって、で、それで注文してもらうんですけどね。まあ、そういう感じなんですよ。今、なおさんはすっかり、とろけまくっておりますね。ん？どうした？なお。この間ですね、実は、木曜日だっけかな？木曜だったかな？木曜ですね。先週の木曜日なんですけどもね。まあ、これも一応ブログに書きましたけども。この日曜日にあったワンダーフェスティバルの入場チケット代わりのガイドブックっていうのがあるんですよ。それがないと入場できないんですよ。で、それを買いに秋葉原まで行って、で、ついでに、神田明神に行こうと。結構ね、去年は結構悪いことが続いてですね、今年に至っては僕、前役なんですよ。翻訳の前。前役らしいってことが判明しまして、まあ、それは神田明神に行って初めて知ったんですけどね。だから本当役払いすればよかったんだけど、役払いするのめんどくさかったんで、帰っちゃったんですけどね。その神田明神に、行きまして、なんだ。お守りを。まあ、実は神田明神、正面じゃなくて、裏口から入ってたんですけどもね。裏口から入って、お稲荷さんとかに、お参りして。で、ちょうどね、ほら、2月3日だから、節分だったじゃないですか。で、節分で、豆まきを、ちょうど神田明神でやってて、人がすごいいっぱいいたんですよ。なんであんな人がいっぱい集まってんのかなと思って、やだなぁ、お参りするだけでこんなに待つのは やだなぁと思ったら、行ってみたら、その豆まきがちょうど終わった瞬間に立ち会っちゃって、はい、終わりでーすみたいな感じで、自分が行った時には。だから豆もらえなかったんですけどね。まあ、39粒食べるのもあれなんで、お守りをね、神田明神で買ってきて、なんだっけ、家内安全と、厄よけと、あと、失礼、ペットお守りっていうのがあるんですよ。首輪式になってて、 これをなおのために買ってきて。あと、去年、ちょっとね、クラッシュとかしたんで、神田明神は、ほら、秋葉原にあるじゃないですか。で、秋葉原なんで、神田明神にはですね、IT お守りっていうのがあるんですよ。ネットのトラブルとかね、あとその、パソコンのトラブルとかを避けるためにということで、IT お守りというのがありましてですね、これが3枚セットのシールになってるんですよ。なんかこうメモリというかね、CPU っぽい感じのデザインでして。で、その IT お守りを、去年ちょっとクラッシュして、以来ちょっと いまいち調子の良くないうちのパソコンに2枚貼りまして、大きいやつをね、細長いメモリーっぽいやつと、あと CPU っぽいやつを貼りまして、で、あともう一つちっちゃい CPU みたいなやつをですね、私のスマートフォンに、スマートフォンの裏の方に貼りまして、お財布携帯にとね、ぶつかんないところに貼り付きまして。まあ、その直後に昨日なんですけどね、このネットラジオ用のヘッドセットがぶっ壊れるという、ヘッドセット用のマイクがぶっ壊れるというですね、悲劇があったんですけれども、まあ、それはそれということで、まあ、そういうこともありますよ。まあ、そんな感じで。あ、そうそう。それで、あと、この、なおよの、このペットお守りをですね、一体、なんで噛むんだよ。最近になってようやく甘噛みを覚えたんですけどもね、歯が結構尖ってるから痛いんですよね、甘噛みでも。なおのこのペットお守りなんですけども。ちょっとね、やっぱり猫にはね、若干大きいんですよね。小型犬にはちょうどいいかもしれないんですけどもね、猫にはちょっとね、若干大きかったんで、ある日ですね、革紐のところがちぎれて、金具と革紐の部分が取れちゃって、接着剤が多分取れちゃったんですよね。取れちゃって、参ったなと思って、でも、せっかく、ね、神田明神で買ってきたんだし、なおには長生きしてもらいたいんで、やっぱお守りはしてほしいなと思ったんで、それ用の、ちゃんと革とか、革製品用の接着剤を、で、くっつけて、で、さらに、金具の部分をね、ラジオペンチで、ちょっと潰したんですけども、よくよく考えてみれば、なおにはちょっと大きかったんで、ちょっと短くすればよかったですね。よくね、気がついたらなんか、たすきがけにしてるんですよね。前足と首と前足の間に、たすきがけになってたりするんで。まあね、そんな感じで。だから、今度、このナオさんのペットお守り引きちぎられたら噛むんじゃない甘髪でも痛いんだよ、お前の歯は。よしよし。ほらほら、ブラッシングしてあげるから。よしよし。まあ、そんな感じで、はい。 697人目の戦闘員さん、696人目さんと同じ方ですかね。代理を使うってかなり音楽が好きなんですね、ということで。まあ、音楽も好きなんですけどもね。やっぱりアメリカンプロレスが好きなんですよ。アメリカンプロレスの入場テーマ曲で、すごくかっこいいから、なんとしてでも欲しいっていう感じで。だからね、この WWE ミュージックっていう、WWE The Music っていうサントラがあるんですけどもね。これがですね、Amazon でも買えるんですよ。サントラは。一応入場テーマ曲集でもあるんですけども、Amazon でも買えるんですよ。ただ、Amazon ですと、日本国内版と、UK 版ってあるんですよ。で、UK 版の方がすごい安いんですよ。安いんだけど、ケースがなんか、簡易ケースになったりとかして、でも安いんですよ。でも、国内版ですと、日本版だけのボーナストラックとか入ってたりすると、やっぱりね、欲しくなっちゃうんですよ。多少高くても。5000円か500円ぐらい差が出てちゃうんですけどもね。ボーナストラックのためだけに日本版買ったりとかもしますし、なければ UK 版とか買うんですけどもね、安い方。で、今回ちょっと残念なのがね、最新版の10枚目のアルバムがなぜかね、輸入版しかないんですよね。確か。で、結局僕は秋葉原のアットホームっていう、アットホームカフェっていうメイド喫茶があるんですけども、そのビルの隣に、プロレス&ロックバックドロップっていうアメプロとヘビメタグッズを売っている専門店があるんですよ。これ楽天でも注文できるんですけども、すごいいい店なんですよ。今じゃ結構当たり前になった、アスラクっていう、何時までに注文すれば明日までに必ず届けるっていう、これをかなり前からね、やってたね、すごい有料店なんですけどね。ここでしか買えなかったんで、10枚目のアルバムは。結局そこで買ったんですけどもね。まあでも、うん。698人目の戦闘員さん。日本のプロレスとはとは違うんですかということなんですけども。ですね。はっきり言って、全然違います。ですね。簡単に説明しますとですね。だって、日本のプロレスって今でも、今、ほら、大相撲は八百長問題とかって言ってるじゃないですか。で、揉めてるじゃないですか。で、プロレスにも、何年か前まで、八百勝ち論争ってあったじゃないですか。いわゆる新日本とか全日本とかは、八百長で、UWF 系のリングスとかパンクラスだけがガチなんだみたいな論争があったじゃないですか。不毛な。本当に不毛な論争があったじゃないですか。アメリカの WWE っていうプロレス団体は、試合にシナリオあるよ。それがどうしたの？脚本家だっているよ。当たり前じゃん。それがどうしたの？だってエンターテインメントだもんっていう。というふうに開き直ってる団体なんですよ。っていうか、基本的にアメリカのプロレスってみんなそうなんですよ。 はい、台本決まってます。脚本決まってます。脚本っていうのがあるんです、ちゃんと。バックステージ、よくたまに日本のプロレスでもバックステージで、おい、こら、次見てろ、こら、おらーみたいなふうにやるじゃないですか。あんな感じじゃなくって、バックステージで、普通に通路を、ベビーフェイスっていう、まあ、いわゆるいいもののプロレスラーが歩いているんですよ。後ろからいきなり、ヒールっていう悪役のプロレスラーがいきなり、椅子で襲いかかるんですよ。で、ボコボコにしちゃうんですよ。で、次試合だから、張ってでも来いって言って、で、また試合でボコボコにしちゃうんですよ。で、それにはちゃんと脚本っていうのはちゃんとあるんですけども、それをみんな分かった上で楽しんでるっていうのが日本のプロレスとアメリカのプロレスとの大きな違いだと思います。多分僕の中では。だって、さすがにもうネタになっちゃってるけど、今ですらプロレスリングノアはガチだとか言ってる人がいるんでしょ？まあ、それを悪いとは言わないけどさ。でもやっぱり、ある程度の、なんつうの？試合上の取り決めとか、お前がこう来たら俺次こう来るからな。じゃあお前、椅子で殴ってこい。俺それ受け止め、頭で受けるからっていう風な、そういう、事前の打ち合わせもあるんですよ、ちゃんと。で、この WWE っていう団体は、それを映画でやっちゃったんですよ。レスリング、ウィズ・シャドウっていう、映画で、それをやっちゃったんですよ。絶対最初にカミングアウトしちゃったの。いや、うち、台本も、脚本もあるけど、それがどうかしたの？何か悪いの？うちエンターテインメントですから、みたいな感じで、開き直っちゃったのが、WWE だったんですよ。そこら辺がですね、だって、今だって、日本のプロレスラーって、試合の結果が実は最初から決まってますなんて、口が裂けても言えないでしょ、多分。今のプロレスラーって誰だろう、新日本プロレスとかでさ、永田裕二がさ、例えば、いや、実は俺、あそこで流血して、白目向いて立ち上がるの、あれ脚本、台本に書いてあったんだよなんて言えないでしょ？っていうことなんですよ。で、もう一つ、最大の特徴というのはですね、その、まあ、ワールドレスリングエンターテインメントって言ってるぐらいなんで、とにかく入場がド派手。タイタトロンっていうでっかい、専用のモニターがありましてですね、そこに、さっき流したような入場テーマ曲が流れると、お客さんがわーって盛り上がって、で、過去の活躍シーンとか必殺技を決めるシーンとかが、プロモーションビデオのように流れて、で、それに乗って入場してくるんですよ。それがまたかっこいいんですよ、とにかく。アメリカのプロレスは。しかし、こんなテスト放送の時点でこんなトークで大丈夫なのか大丈夫か、聞かれてないか日本のプロレスファン敵に回してないかとか、ちょっとドキドキしちゃいましたけどね。まあ、とにかく本当に入場がド派手、過去にですね、装甲車で入場してきたレスラーとか、とにかく、入場の時の花火もめちゃめちゃド派手にやりますし、 もう、神宮は花火大会かっていうぐらいにね、ドッカンドッカンもう花火を上げまくるんですよ、入場のたびに。そこら辺がですね、とにかく演出が派手っていうのが一つありますね。そう、ここら辺がやっぱり、大きな違いですかね。そうですね。あ、ちなみに今ですね、8時の時報をお知らせしてくれたのが、2分遅れで お知らせしてくれたのがですね、我が家の家宝の一つである、一つでもある、ショッカー狩猟時計という、形がですね、ショッカーの、わしの、ショッカーの基地に、狩猟が命令下すときのあのシンボルがあるじゃないですか。あれをかたどった時計でして、ちょうどわしがですね、またがってる地球儀が、そのまま時計になってるという。で、ちゃんとですね、1時間ごとにですね、ナヤゴロウさんの声で、ショッカー狩猟、ね、歴代の悪の、仮面ライダー悪の組織のラスボスを演じました。ナヤゴロウさんの声で、時報を知らせてくれるという素晴らしい、ちゃんとその時にですね、命令する時と同じように、ランプがチカチカ点滅するんですよ。もうこれがですね、もう、どんな貧乏してでもいいから買いたかったんで、まあ買っちゃったんですけどもね。もう、とにかく、まあそんな感じです。はい。699人目の戦闘員さん。確かに長田とか小橋は言えないね、というわけでね。まあね。そういえばね、今あれですよ、山本義達さんだったかな？あ、失礼しました。ですね、今ですね、元新日本プロレスの山本直文選手が今、吉達というリングネームで、WWE のローで活躍してるんですよ。ローとかスーパースターズとかで。で、前は、田尻選手とかね、今スマッシュに参戦してる田尻選手とか、小船木さんとかね、いたんですけども。今はですね、今、その、WWE のローっていう番組で活躍しているのが、元新日本の、新日本プロレスの山本直文さん。現在は吉達のリングネームで活躍されています。ですね、結構日本では人気、いや日本ではない、アメリカでも人気、のキャラですね。何でしたっけ？コスチュームをですね、コスチュームをですね、なんだっけ？あれあれあれ。 ザ・モモタロウっていう、少年ジャンプで、連載してたプロレス漫画があったのを覚えていらっしゃる方がいたら嬉しいんですけども、その、2話の誠さんかなが、連載されてた。ちょうどそのね、2話の誠さんと、吉立選手がコラボして、今、吉立選手が、ドラゴンをモチーフにしたリングコスチュームを、ロングタイツを身にまとってるんですけども、それはですね、2話の誠先生が、デザインしたものだそうです。まあそんな感じですね、吉田選手。だからちょっと前まではですね、イチローよりも松井よりも有名な日本人つったら、アメリカで有名な日本人つったら、いや世界中かな、世界中で中田英寿よりも有名な日本人は誰かつったら、今スマッシュで活躍してる田尻さんなんですよ。これ本当に冗談抜きで、本当に本当にイチロー選手よりもによりも知名度は抜群に田尻選手の方が高かったんですよ。まあそういうね、だからすごい大人気の、ウルティモドラゴン選手もね、一時期 WWE に上がってましたけど、日本人の選手は結構ね、人気出るんですよ。必ず英語が喋れなくて、わけのわかんない日本語を喋る、まあ侍的キャラクターにされちゃうんですけどもね。でも人気ですね。だから吉立選手も山本選手もね、人気出ると思います。ね、人気出ると思いますというか、出てるんですけどね。じゃあ、これ読んだ後、次の曲行きましょうかね。ちょっと待ってくださいね。よいしょ。記念すべき700人目の戦闘員さん。そうそう、わしのマークあったね。トゲ高かったでしょうということで。確か高かったですね。ただまだ売ってるんじゃないですかね。どうなんでしょう。ちょっと今、ググってみますね。ショッカー狩猟時計。スペシャルサイト。あ、ちょっと今、そこのサイト見てるんで、その音声が流れます。ショッカー狩猟時計、サイトはまだあるんですね。ただもう、販売はしてないんじゃないですかね。あ、でも未購入の戦闘員の諸君って書いてあるし。あ、でももう販売はもう終了しましたって出てますね。いくらだったんだっけ。あ、支部開設申請手続きってあるんだ。あ、これ後でテスト放送終わったら手続きしよう。実はですね、うち、まあ、冒頭でもちょっと触れましたけど、僕の趣味がですね、仮面ライダーのアクションフィギュアの改造、SIC っていうね、 スーパーイマジネーティブ超合金の略なんですけども、頭文字を取ったものなんですけども。ですね、そこのフィギュアをですね、改造してヤフオクで販売して捕まった人がいましたけれども、僕の場合は、完全に個人の趣味として、で、特にですね、仮面ライダーも作るんですけれども、発売されてない仮面ライダーも作るんですけれども、僕の場合はですね、怪人、特にショッカーとかの怪人を作るのが好きなんで、ついにはですね、まあ、ブログの方を見ていただけると非常に嬉しいんですけども、いわゆる、ゲルショッカー狩猟、いわゆるショッカー狩猟ですね。ショッカー狩猟が、ゲルショッカー狩猟になったんですけども。ゲルショッカー狩猟もですね、私フルスクラッチで作るぐらい、ショッカー大好きなんで。本当にこれ、すいません、すごいマジに、後で、申請しよう、これ勝手にショッカーつるみ支部を名乗ってるんで、後でこれ申請して正式に支部の認定をもらおうということで。あ、そうだそうだ、一応今日もう完全に本放送のノリで喋ってるんですけども、一応テスト放送なんですよ。で、半年ぶりぐらいに放送してるんで、で、ヘッドセットも、ちょっと前に使ったやつが壊れちゃって、完全にマイクが死んじゃったんですよ。使ってなくてほっぱらかしておいたら。完全にマイクが多分、中で断線かなんかしたと思うんですけども、完全にマイクだけ死んじゃったんですよね。で、しょうがないから、あなたの近所の秋葉原でおなじみの佐藤無線でですね、佐藤無線鶴見店でですね、いくらしたんだっけこれ。すっげえ安かったんだよな。698円のヘッドセットを、安いヘッドセットを買って帰ったんですよ。で、一応テスト放送なんで、無事に聞こえる、言っているかどうかっていうのがすごい心配だったりするんですけど、大丈夫ですかね、今更ですけど。まあ、大丈夫ですよね。まあ、そんな感じで、お送りしております。ラジオトロトロデストロンテスト放送版ですが、そろそろ次の曲行きたいなと思います。そういうわけで、また、ちょっとね、テスト放送版の時点でずっこけちゃうのもまずいんで、今日流す曲はですね、基本的に WWE 中心にやらせてもらいます。洋楽だし、多分、バレる可能性も少ないかなという、すごいせこい、すごいせこい発想なんですけどもね。ちょっと待ってくださいね。何流しましょうかね。先ほどが、先ほどがネクサスだったんで、次は何がいいでしょうか。 じゃあですね、続きましての曲はですね、今やすっかりヒール系だけど、ヒール系ベビーフェイスとして、大活躍しております。もう3世代スーパー、WWE ではプロレスラーのことをスーパースターと呼ぶんですけども、3世代スーパースターと呼ぶにはもう恐れ多いぐらい、ブレイクしまくっているバイパーことランディ・オートンのエントランステーマ、ボイス、こちらの方を聞きいただきたいと思います。じゃあちょっと待ってください、ね、今ちょっとまた準備しなきゃいけないんで、よいしょ。もう今結構スレンダーの細マッチョ系のもうちょっとパンプアップした感じのいい体つきでですね、全身上半身タトゥーだらけでですね、頭は丸刈りで本当にバイパー、まあ毒蛇っていうね、あだ名なんですけども、ニックネームが毒蛇なんですけども、本当に爬虫類のような顔つきになって、目つきになってきた、そんなランディ・オートンの、入場テーマ曲ボイス、こちらをお聞きいただきたいと思います。ではどうぞ。
They talk to me. You got your rules in your religion, all designed to keep you safe. But when rules start getting broken, you start questioning your faith. I have a voice that is my savior, hates to love and loves to hate. I have a voice that has the knowledge and the power to your fate. I hear voices crying, I see heroes dying, I taste blood that's drying, I feel tension rising. I hear voices in my head, they count to me, they understand, they talk to me, they talk to me. All the doctors are diseased, and the preachers are sinners, and police just take the grease. All your judges, you are guilty. All the bosses, I will fire. All your bankers will have losses. Politicians, all the liars. I see darkness falling. I hear voices calling. I feel justice crawling. Yeah.
い、今やローを、いや WWE を代表する、スーパースター、バイパーことランディ・オートンの入場テーマ曲ボイスをお聴きいただきました。そういうわけで、では早速701人目のセントウインさん、タジーがそんな人気とは驚いた。日本ではプロレス自体が人気落ちているねということで、そうなんですよね。あ、でもね、本当にあの、本当にあの、WWE ってあの世界中で放送してるし、世界中で、年に1年間かけて世界中回ったりもしますし、少なくともですね、イチローや、松坂大輔や、松井秀喜よりも、確実に田尻さんの方が、知名度が高かった、のは事実なんですよ。これ本当に。少なくともアメリカでは、いや、逆にベースボールやってないところだと、完全にもう、中田英寿よりも、やっぱり多分、知名度は高かったと思いますね。田尻さんの方が。でもね、日本のプロレスがね、本当に今、落ち目というか、だいたい、テレビ放送が今、深夜に30分ぐらいなんかちょろっとやるぐらいですからね。あ、失礼。僕はですね、まあ、ケーブル入ってるんで、CS のテレ朝チャンネルってのは見れるんですけども、そこでやっと、地上波ではカットされた試合とかを完全放送する、ワールドプロレスリング完全版が放送してるんですよ。で、同じように、日テレ系のジータスで、プロレスリングノアの完全版みたいな、番組やってますし、あとは、ガオラとかね、サムライはちょっと見れ、ケーブルの、プログラムに入ってなかったんですけども、ガオラは時々に見れるんで、たまにドラゴンゲートとかね、ドラゲーとか見ますけれども、やっぱりね、どこの団体も今、せいぜい後楽園ホールですら埋めるのが大変そうな感じじゃないですか。だからね、ここら辺で日本のプロレスにも頑張ってほしいとか言えば好感度も上がるんでしょうけども、もう僕にとって割と日本のプロレスはもう過去のものになっちゃってるんで、割とどうでもいいんですよね。残念ながら。だから本当に日本のプロレス見るよりは、アメリカの WWE とか見てた方が。あ、ちなみにですね、地上波でも一応見れるらしいんですよ。見れるらしいっていうのもまた中途半端なコメントなんですけども、TVK で、WWE This Week っていう、1週間のWWE のロー、スマックダウン、スーパースターズ、NXT、これをですね、まとめた、30分ぐらいの番組かな、